皆さんご機嫌いかがでしょうか。楽楽ファイブ遠藤仁です。この楽楽ファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においでいただいてお話を伺う番組です。さて今週末8月3日4日5日京都文化博物館3階フィルムシアターで行われます第18回京都国際子ども映画祭、もうこれ皆さんご存知の方が多いかもしれませんが、そのスタッフの方に今日はお越しいただきました。第18回京都国際子ども映画祭のスタッフでいらっしゃいます山口小夏さん、そして矢田部京子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ山口さんは、去年そしてその前と今年とそして、ご出演いただいておりますが、今年はスタッフですか。
今年は OB です、
はい、ということでその後輩に当たるんですね矢田部さんが。
はい、
矢田部さんにもお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、OB として去年そして一昨年と参加されたわけですが、この第18回京都国際子ども映画祭、去年一昨年どうでしたか。
去年一昨年もOB として参加したんですけど、もうスタッフの年齢が若くて私おばさんになったなと実感します。
まだまだまだまだ我々に比べれば、
いやもう結構なんかすることが若いなって思うようになってしまって。
へえ、そんなところも今日は後々矢田部さんにもお伺いしていこうと思ってます。さあ矢田部さん、はい、この京都国際子ども映画祭、改めて今年で何回目なんでしょうか。
今年で18回目。
18回目ということで、はい、そして、8月3日4日5日10時30分からこの京都文化博物館3階のフィルムシアターで行われます。さあこの京都国際子ども映画祭、これざっくばらんにどんな感じの映画祭なんですか。
この映画祭は子どもによる子どものための映画祭で、でも大人も子どもも楽しめます。それで、はいはい、上映作品が長編3作品と短編が7作品あって、子ども審査員がそこからグランプリを選びます、うん、
子どもによる子どもが運営する、まあ、その映画祭で、審査員が子どもは、
はい、
何人いらっしゃるんですか。
今年の審査員は5人です。
5人、はい、これはどういった形で選ぶんでしょうか。
一般の人たちから公募で募集して選びます、
うん、5人のお子さんたちが来て、そしてその内訳はどんな感じですか。
年ですか、
うん、
中学生が1人と小学生4人です。
中学生1人と小学生4人がこの長編3作品と短編7作品を選んで、そしてグランプリを決めると。
はい、3日目に発表があります。
最終日の8月5日ですね、
はい、
そして子どもによる、まあ、子どもが運営しているというところで、このスタッフとしてはどういったメンバーがいるんですか。
スタッフは今年は高校生の私と中学生が1人と小学生が4人の6人います。
6人で高校生1人、はい、中学生1人、小学生4人、
はい、
そしてリーダーが矢田部さん、
はい、
かなり言うたらもうまとめなくといけない地位だけども、どう。
めっちゃ大変
めっちゃ大変。どの辺が大変。
他の子がみんな今年スタッフ初めてなので、知らないこととかいっぱいあるから全部教えてあげて。
矢田部さんとしてはこれ何回目なんですか。
うん、私は小学5年生で初めてしたので、多分6回目ぐらいですかね。
うん、はい、その中で小夏さんとは何回ぐらい一緒にこのスタッフとしては運営したんですか。
5回ぐらい、まあ、でも初めからずっと一緒です。
うん、だけど今回も周りの後の5人が初めてということで、
はい、
結構大変な時には小夏さんとかに相談したりとかするんですか。
はい、 OB の人呼んで来てもらってます。
小夏さん、どんな相談があったんですか今年は。
私今年ほとんど参加できてなかったんですけど、うん、でも CM を撮るんですよ。映画と映画の間に流す CM の撮り方とか、こんなアイディアをどうしたらいいやろうみたいなの相談を受けたりします。
CM ってどんな CM を流すんですか。
今年作ったのは、まずエンディングの、あ、エンディングじゃん、オープニングの映像があって、それはスタッフが出演するんですけど、私にとって映画はどんなものなのかっていうのを伝える
もの映像で、 CM は映画祭に行こうみたいなアニメーションです。
へえ、うん、そしてエンディングも撮って、
エンディングは映像はないです。
あ、エンディングはオープニングとその中の映画と映画の間の CM を、はい CM、はい、なんか結構時間としてはかなり多いんじゃないですか。
はい、結構大変ですね。
うん、それを他の人たちにも教えて、そしてリーダーである矢田部さんがいろいろ指導して考えて、
はい、
結構だからその小那須さんとかその OB OG の方の協力もないと難しいですよね。
難しいですね。
うん、はい、まあ、なんかそういったさまざまなこの映画祭を準備するっていうのは大体どれぐらいかかるんですか。
と一応その準備を始めるのは秋頃かなって思ってたんですけど、今年は冬頃から会議を進めてきて月1回集まって、最近はもっと頻繁に集まってます。
もうここ 2,3 ヶ月は頻繁に皆さんと、
はい、そうですね。
学校生活が終わった後にみんなで集合してっていうところですよね。
あ、それより結構今年のスタッフが家が遠いので、それはきついから土日に集まってます。
もうみんなこの努力の結晶がこの今週末にあるわけですね。
そうです。
さあ、その第18回京都国際子ども映画祭、長編と短編があるんですが、この作品などをご紹介していただけますか。
はい、
それぞれをどんな映画が流れるんでしょうか。
長編はサンタクロースになった少年とチャンスをつかめと奇跡という映画があります。
はい、そして短編は、
短編はジュリアンと裏声ボーイズ、レオニッドの物語、663114、ベルリンリサイクラーズ、コリーダのウサギの道です。
さあ、様々にこの短編の短編と長編があるんですが、
はい、
一つなんか数字だけのものがありましたね。
あ、はい、
これはどういった意味なんですか。これの663114、
はい、これはと一昨年の震災、
うん、
一昨年ですよね。え、去年、
去年ですね。
すいません、去年の震災の時のことで、戦後66年の3月11日に起こった震災で4基の原発。
ああ、なるほどね、
はい、
戦後66年目に起きた3月11日これは東日本大震災の日付で、
はい、
福島第一原発の、まあ、今回事故を起こした4基というのは表してるんですね。
はい、そうです。
ほう、これが、ベルリン国際映画祭クリスタルペア、まあ、こういった審査員特別賞受賞作品というこういったさまざまなものがあるんですが、
はい、
これ全部矢田部さんはご覧になりましたか。
いえ、私が見たのはジュリアンとレオニッドの物語と663114だけです。
これスタッフはその、
はい、
全部は見ないんですか。
見ないです。スタッフも本番に見ます。
小夏さんもそうでした。
私の時は一応全部を見るっていうのを頑張ってたんですけど、見れない子は当日に見たりしてました。
あ、そしたら当日審査員と同じような気持ちで見るっていう。
はい、それまでに一応一通り紹介をするために見ようっていうことやったんですけど、みんな忙しくて見れなかったりとかすると当日に見ますね。
まあ、だけど今年のスタッフの皆さんが家が遠いというそういった地理的な状況もあれば、そういう風になってしまうのも仕方がないんですよね、うん、
映画が決まるのも結構近いんで映画祭と。
そうなんですか、
はい、
これいつぐらいに決まるんですか。今年は6月ぐらい、6月ぐらいに決まったということで、まあ、だけどその、まあ、映画自体も見なければならないところもあるし、そして当日の運営などもいろいろ準備しなければならないと思ったら、やはりまあそういったところで様々にあると思うんですが、そして今年の映画の中で一つユニバーサル上映というものがあるんですね、
はい、
これはどういったものなんですか。
これは奇跡という映画でついてるんですけど、と目の不自由な方とか耳の不自由な方も見れるように字幕や副音声がついてます。
字幕とか吹き替えとか副音声が、
はい、副音声、
まあ、そういうふうに皆さんがこう見やすい、誰にでも見やすいことになっていると。でこれが一つ取り組みとしてあるんですよね。
はい、
こ これが京都市が助成をしているというところがこのユニバーサル上映となっているということで、うん、まあだけど今年の第18回京都国際子ども映画祭、矢田部さんとしてはどういったところがこの見てほしいとか、こういったところを注目してほしいというところありますか？
うん、映画はもちろんで、グランプリなども予想しながら見てほしたら楽しいと思うんですけど、それプラス子どもスタッフが作ったオープニング映像とか CM を楽しんでいただきたいのと、あと短編でジュリアンとレオニッドの物語を子どもスタッフが吹き替えするんですよ。
ほうほう、
それも見どころです。
ジュリアンとレオニッドの物語がこのお子さんが吹き替えをすると
。はい、そうです。
おー、ちょっとこれはぜひ皆さん、うん、ちょっとここジュリアンとレオニッドの物語は注目していただきたいと思います。そして小夏さんはこの OB OG の立場からどういったところに皆さんに注目していただきたいですか？
映画を見て、最終日に感想文を審査員の子たちが読むんですよ。それを聞いて、子どもたちがどんな風に映画を見てるのかとか、どんな風に考えたのかみたいなのも感じてもらえたらなと思います。
うーん、山口さんも今年はもちろん
見ます？
見ます、
はい。
そういうふうにやっぱりそのスタッフの頃でもそういった思いとしてはありました？
はい、でもスタッフの時はやっぱり自分たちが頑張った映像とかを見てほしいなと思うんですけど、やっぱりスタッフ終わってからは結構こういう映画祭をしてるっていうのがあんまりないと思うんで、で子どもを対象にした映画祭っていうことで子どもとの関わりみたいなのも感じてもらえたらなと思います。
はい、第18回京都国際子ども映画祭、これ、改めて8月3日4日5日10時30分から、そして最終上映が、15時30分となっています。さあこの、矢田部さん、この入場料とかこういったところをご紹介いただけますか？
はい、と大人が前売り金が1000円で当日1200円、子ども500円、当日600円で3日間すべて通せます。
この1回買うだけで、例えば大人の方が、はい、当日が1200円で、はい、1回買うとこの3日間、8月3日4日5日、はい、全てを見ることができるということですね。はい、さあもう近づいてきました。はい、矢田部さん、意気込みを。
はい、今年はすごく準備も大変で今も結構詰まってるんですけど、当日皆さんに楽しんでいただけるように精一杯頑張るので、ぜひ映画祭に来て楽しんでいただけるといいなと思います。そしてもしお子さんとか来られるなら、次のスタッフやってみたいとか思ってもらえると嬉しいですね。
この実際に行くとスタッフの方がこういろいろとセッティングと運営しているのが間近で見られる、
はい、見られます。
うん、そしたらぜひ親子で、ね、来ていただければと思います。
はい、嬉しいです。
さあ山口さん、はい、エールを
頑張ってください。ありがとう。
今小夏さん、矢田部さんにものすごい笑顔で頑張ってくださいという言葉がありました。はい、改めて第18回京都国際子ども映画祭は8月3日金曜日、4日土曜日、5日日曜日の午前10時30分から京都文化博物館3階フィルムシアターで行われます。大人の方が当日1200円、子ども予算が600円です。こちら3日4日5日いずれも投資券となっていますので、ぜひ3日からご参加いただけると楽しむことができると思います。今日は第18回京都国際子ども映画祭、山口小夏さんと矢田部京子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。